皆さんこんにちは。子供をモンスターにしないということをお話しします。で、子供はどんなことを考えているかって言ったら、基本的にはね、自分が王様で、両親は奴隷だと思っているんですよ。まあ、両親を含め周りの人はね、奴隷だと思っているんです。だから、王様だから、子供は両親から奪うのが当たり前で、もし自分の両親がね、自分の思う通りにならなければ、当然ながら両親を罰する正当な権利があると思っているんですよ。だこの信念がね、子供を突き動かしているわけですよ。これが、いわゆるね、幼児的万能感って呼ばれるものなんですね。だからまあ子供っていうのは幼児的万能感に支配されているんですよ。だけどこのままじゃいけませんよね。当然社会の一員として生きていかなきゃいけないし。ということはどういうことかっていうと、奪う側から与える側に考え方を180度転換させなくてはいけないわけですよ。この180度の転換を行わせるのが、しつけであり教育の役目なんですよね。それで大事なことはね、まずね、親しかしつけはできないんですね。おじいちゃんおばあちゃんができることではないんです。親しかしつけはできないんですよ。これが大前提になるので、その苦しみが生まれるところなんですね。で、親しかはできないと。だから余人それに変わることはできないということ。そこに大変さがあるし、苦しみの生まれる余地があるんですよ。そこでね、大事なことは、このしつけっていうのをできるなら円滑に進めたいですよね。無駄な苦しみをする必要はないのだから。その時に、まずね、子供との一体感ね。特に母親はそうですよね。母子一体感をどこまで捨てるかと、捨てる覚悟が必要なんですね。これがね、子供との間に距離を生むんですよ。で、距離があればね、客観的に見ることができるでしょ。客観的に子供の動きとか、自分の感情、自分の行動とか、言動とかっていうのを見ることができますでしょ。で、距離感がなかったらば、もう感情的になって冷静に対応できなくなるんですよ。感情的ってすごく大事なことで、一つのサインなんですね。で、感情的に子供に対してこう怒鳴りつけたくなったりね、こう殴ったりしたくなったら、まずね、子供との物理的な距離感を取ることを考えてほしいんです。つまり、この距離感が近すぎることの警告なんですよ。だからね、物理的にまず距離を取ることを考えてほしいんです。でね、ここのとこ具体的にどうするかっていうのを知恵を絞る必要があるんですよ。特に核家族ですから、おじいちゃんおばあちゃんいませんでしょ。だからそれに預けるってことできないことが多いんですね。だそういうところで、具体的にどうするかってこと、ここをね、知恵を絞る必要があるんですね。誰かの力を借りる、じゃあ誰の力を借りる、どのように借りるかっていう話になるんですよね。だからここを知恵を絞ってください。だから一般的というかですね、やはり母親の母親ですね。おばあちゃんの力を借りるのが、実は一番いいんですけど、これができないというご家庭もおありになると思うので、その辺知恵を絞る必要があるんですよね。なんでね、その感情的になっちゃいけないかっていうと、感情的に怒鳴ったり殴ったりした場合に、親っていうのは必ず罪悪感を持つんですよ。これも当然と言っていいんですね。だけど、この罪悪感をね、子供は取引の道具にしてしまうんですよ。だからね、その罪悪感で親をコントロールしようとするんですよね。で、実際親はコントロールされてしまうんですよ。かわいそうな何々ちゃんでダメな私ってことですね。ダメな親としてダメな私、かわいそうな何々ちゃんということになってしまうんですね。そうするとね、しつけっていうことが機能しなくなってしまうんですね。だからね、親はね、感情的になってはいけないし、だからこそ距離を取らなくちゃいけないんです。それはもう、感情的にもそうなんだけど、感情的になっていうのは見えないでしょ。だから物理的に距離を取るんですよね。子供がね、泣いてもわめいても放置しておくんですよ。一番ダメなことはね、そういう状態になった時に、ご機嫌を取っては絶対にいけないんです。ただ放置しておけばいいです。ご機嫌を取るってことは、つまり取引することなので、つまり親は自分の都合の良い、良いようにしてほしいので、それでコントロールしようとするんですけど、そもそもコントロールしようとしてはいけないんですね。ここもだから距離感っていうんですかね、が大事になってくるんですよ。でね、もう一つ大事なことがあって、子供にね、家の家事を分担させることなんですよ。もちろん身体的な段階があるから、何でもかんでは無理だけど、それを少しずつ見ながら。だから少しずつ見ながらっていうことも客観性が必要でしょ。だから距離感がないとこれできないんですよ。だからもしね、子供に家事をやらせられないとかって言ったらば、それやってみれば距離感が近づきすぎていて、どういう家事ならできて、どういう家事ができないかっていうような、客観的な判断ができなくなってるんですよ。つまり距離が近すぎるんですよね。だからね、やはりまず距離を取るっていうところから、いろんなこと、アイデアがね、出てくるんですよね。その中のアイデアの重要なものが、家事を分担させるっていうことなんですよ。で、多少の失敗は当然ありますよ。あるけども、それは多めに見てくださいね。それを多めに見て、で、家事を分担させていくと。そこにね、やれの、また感情的になってね、言ってしまっては、もうもっと距離が近いってことになってしまうので、つまりこんなダメな子を育てた私はダメなんだっていうことですね。そういう怒りですね。そういうものを持つのは意味がないことなんですよ。 とにかくまずは距離感を持って、その子にできる家事分担をさせてあげてほしい。それを冷静に見極めるということですね。で、徐々にそれを増やしていく、あるいは高度化していくということです。でですね、昔はなかったんですが、ある時からね、こういう話をよく聞くようになりました。小学校の高学年になってもね、母親が先発して、髪の毛とかして言ってあげるとかですね、あるいは学校のための用意ね、時間割にね、かなったような教材を揃えて、鉛筆を削ったりとかっていうようなことね、全部それを母親がやるっていうようなことも聞くようになりました。これはおかしいですよ。これはもう絶対におかしいんですね。そこまでですね、母子一体感が強いってこと自体がもう避けなくちゃいけないことです。もっと自立っていうことをね、前提に考えて距離感を取らなきゃいけないんです。子供は絶対に自立するもんなんですし、自立させなくちゃいけないんですよね。だから、やれることっていうのはどんどん子供にやらせるようにすることです。もう何でもかんでも親が背負っちゃいけないし、そういうことに罪悪感を持っちゃいけないんですよ。どうもです、何か子供にさせるってことに罪悪感を感じるんですね。ですが、それは感じる必要はないし、感じてはいけないんです。でね、同意にですね、しつけ全般に関してね、罪悪感を感じているって親も増えたんですね。そういう声を聞くようになりました。で、何年か罪悪感を感じるかっていうと、子供の個性を殺してるんじゃないかっていうことなんですね。だからよく言うじゃないですか、教育は洗脳だとか、それ間違いですからね。そういうことではなくて、その幼児的万能感と個性っていうものを同一しちゃいけないんですよ。これをね、すごく同一して、混同して、自分は子供の個性を殺してるんだっていうふうに思ってしまうんですね。で、そういう罪悪感を持つと。で、これはもう完全な誤解なんですね。で、しつけるべきことをしつけなくてね、子供は個性を伸ばして、で、社会でね、それを発揮することなんてできようがないんですよ。そもそも自立ができないですから。つまりその前提で、母子一体感っていうのが強固にあるでしょ。そしたらもう自立なんてできようがないんですよ。で、自分の能力を磨かれないと。だから家事を分担することによって能力を磨かれるし、例えば明日の準備をするっていうことで能力が磨かれてくるんですよ。自分をコントロールしていくっていうね。そうやって自分をコントロールしていく能力を身につけているわけですよ。未来を予測して、そしてそれに対応していくっていう能力を初歩的ながら身につけようとしているわけで、そういう機会を一切奪ってしまったらば、社会的な活躍なんてできるわけがないわけですよね。だから距離を取って、つまり母子一体感っていうのを捨てて、やはりあるところではもう捨てると覚悟しなくちゃいけませんね。そして対応していくってことになるわけですよ。とにかくね、子供っていうのは自立しなさなきゃダメだし、で、ある時に子供は自立していくもんなんです。旅立たなきゃいけないんですよ。だから旅立つべき時に旅立たなかったら、もう大変なことになるでしょ。親はね、逆に言うと子供の旅立ちを心から祝福できるようにしていかなきゃいけない。そのためにはでしょ、まずは大前提の母子一体感っていうのを捨て去って、で、客観的に見て、そして感情的にならずにね、行かなきゃいけませんね。だから親は加害者意識を持つ必要ないし、親は被害者意識を持つ必要はないんですよ。で、親はましてや罪悪感を持つ必要なんかどこにもないんです。だから親はね、怒る必要もないし、恐れる必要もないし、我慢する必要もないんですよ。ということなんですね。で、何か一つでも伝わることがあれば嬉しいです。絶対合格。ありがとうございました。